ビズサポート、皆さんこんにちは。月曜日13時になりました。ビズサポートパーソナリティのマーシャです。本日も無事に放送させていただけることありがとうございます。とても嬉しいです。今日も始まりました。この番組はマーシャの好きなお話をしたり、たくさんのご縁のあった方や、これからご縁のある方を紹介、応援していく番組となっております。9月になりましたね。8月は皆さんどんな風に過ごされましたか？8月は娘の修学旅行があったんですけど、緊急事態宣言も出たこともあり延期になりました。まだいつ振り替えになるかっていうのは未定のままですね。私の方の動きはなんかこういろんなことがゆっくりと進んでいくような感じが多かった月だったなと感じてます。本日の放送もマーシャの一人トークにてお送りさせていただきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオ遠隔収録北海道北見市からお送りいたします。北海道北見市で訪問介護の管理者、自宅ではエナジーというあの電流マッサージだったり脱毛サロンだったりを進めています。コミュニティ活動などもしているパーソナリティ、インターネットラジオ夢の種放送局では北海道初パーソナリティですね。よろしくお願いします。今日はですね、8月の間にちょっと見に行った北見にある蓮池っていう場所があるんですけども、そこのお話をしようかなと思ってます。もう一つね、ちょっとお時間見ながらお話ししたいなと思うこともあるので、ながら聞きよろしくお願いします。とですね、蓮池なんですけども、前々から聞いたことはあったんですよね。蓮池、どんなところ、なんか綺麗な花が咲いてる場所があるな、ぐらいな感じだったんですけど、たまたま子供たち連れてドライブをしていたら、大きな看板が出てきて、で、その看板に 2.5km 先、最北の蓮池って書いてある看板が出てきて、もう 2.5km 先って書いてあること自体がきっとね、北海道ならではなのかなっていう気もしたんですけど、そうでっかい看板が出てきて、あ、もしかしてこれ前に SNS とかで見たその蓮池かもしれないと思って、その日ちょうど時間もあったのでちょっと寄ってみようって言って、ずっと山の方に入っていくんですけど、2.5 キロ進んだんです。まあ、その道中、両脇には畑が広がってるような感じだったり、もうほんと森の中に入っていくような道で、ただただ蓮池に続く、なんていうのかな、あれ。なんていうのかがちょっと、今思い出せないんですけど、旗みたいなのがずーっとその蓮池まで続いてて、道しるべになってたんですよね。か、それに従ってずっとまっすぐ行った蓮池があって、野菜とかも直売所みたいな感じで売ってて、からその野菜直売所蓮池みたいなのがドーンって出てきたから、あ、ここだねって言って入ってって、もうまず最初に、感動の一言ですね。もう、すごい量の蓮が、咲いてて、その蓮池のこと、全然知らなかったので、ちょっとね、ネットとか見て調べてみたんです。そしたら、この蓮池って、北見の農家やってた方が、こうなんか、旅行先で蓮を見て、すごい感動されて、自分でも作ろうって いう思いで作り始めて、こう十数年ぐらいみたいなんですよね。この蓮池ができて。昭和に、その入り口にね、大きい、なんか、鐘っていうのかな？ガンガンって、こう、紐、縄がぶら下がってるような、ベル、鐘があって、で、その鐘に、昭和に始まり、平成に作られ、令和に完成だったかな？なんかそんな感じのこととかも書いてあって、すごい長い年月かけて、試行錯誤しながらきっと作られたんだろうなと思って、ねえ、とってもなんか感慨深いなと思いながら見てました。その蓮も、私全然知識がなくて、ちょっと興味が湧いたからいろいろ調べてみたんですけど、この蓮池にある花は、これウィキペディア情報なんですけど、大賀ハスっていう古代ハスの一種らしいんですよね。ハスもなんか二十何種類ぐらい花の種類としては、ハスだけでもあるみたいで、もう全然ね、そこまで私覚えてないですけど、この大賀ハスっていう種類、ほんと大きな花が咲くやつで、もう他のハスがどのぐらいのサイズなのかっていうのはわからないんですけど、この大賀ハスっていうのは、ウィキペディア情報では、千葉県の天然記念物に指定されてるものらしいんですよね。で、昭和50、じゃあ26年頃に、なんかこの大賀なんだかさんっていう方が発見して、3粒ぐらい発見したところから、まあ2粒は栽培に失敗して、1粒だけうまく栽培に成功したものがあって、それがこう、繁殖うまくさせて、今もあるハスになったみたいで、もう、なんか調べていったら、このハスって、その種自体、弥生時代以前、前に、多分、できた実なんじゃないかっていうふうに推定されてるみたいで、2000年前ぐらい、に発見された種。しかもたった一粒だけ成功した種が、今ものすごい数の、蓮の花になってるっていう、この経緯もすごく感動したし、ウィキペディアに、この蓮が移植された施設っていうのが、20箇所ぐらいは載ってるのか、2、30箇所ぐらい載ってるんですけど、これちゃんとね、北見蓮の池、北海道北見市っていうの載ってるんですよね、ウィキペディアに。すごいと思って。ちゃんとね、公認で移植されてるみたいなんです。この蓮の池なんですけど、大きさがね、3300、平方メートルって書いてあったっけ？あ、なんかちょっと違うような気がするんですけど、すごい嘘言ってたらごめんなさい。私が見た感じ、数字弱くて、見た目ではテニスコートぐらいな感覚の広さで、真ん中に、蓮の花のど真ん中を通っていけるような橋があるんですよね。で、その橋渡っていったら、本当にすぐ間近で、蓮の花、写真撮ったりできるんです。もうそれもね、とっても感動しましたね。で、蓮の花をこの北海道で育てるのってとっても難しいみたいなんですよね。北海道やっぱ冬もあるし、寒いところだから、それをどういうふうにうまく栽培していくかっていうのをかなり試行錯誤されたんだと思うんですよね。なんか深く池を掘って越冬させるのがコツみたいなことはネットには載ってて、なんか運が良ければ、この蓮の花見に行った時に、ここの蓮の池を作った市田さんっていう農家の 方がいるみたいなんですけど、その方とお話とかもされたら、その、ね、作った秘話だったりとか、いろんなことをざっくばらんに教えてもらったりとか、聞かせていただいたりもできるみたいなんですよね。まあ、コロナの前は、イベントもちょこちょこ行われてたみたいなので、またね、見に行った時に、運が良かったらお会いできるかななんて思ってるんですけど。ねえ、あとね、その蓮の池の周りに、この情景がね、この言葉だけで伝わるかっていうのがすごく難しいなって思うんですけど、ちょっと想像力をね、皆さんフル活動させてみてください。私のね、語彙力にもよるかなと思うんですけど、鯉のいる池もあって、で、その鯉がね、いる池で、餌あげれるんですよ。で、その餌をあげる、餌台っていうのかな？設置されてるものもめちゃくちゃレトロですごい可愛いんですよね。で、その餌台がね、カンカンみたいなものに穴開けて100円って書いてあるんですよ。で、下の方にカゴがあって、カゴの中にガチャガチャが入ってる丸い入れ物、プラスチックの入れ物が入ってて、その中になんかパンの耳みたいなものだったかな？あと鯉の餌みたいなものが入ってて、で、それを100円入れて1個いただいて、その場で餌あげるみたいな感じなんですけど、もう、ここもね、無料開放してるような場所で、全然、お金入れた入れてないっていうのは、見てる管理人さんみたいなのもいない状態で、もう信用してますみたいな感じですよね。なんか、そういう感じも、すごいあったかみがあっていいなと思って。で、まあ子供も連れてったんで、餌あげるあげるってなって、餌あげたら、なんかすごい小さいメダカみたいにちっちゃい黒い魚がものすごいたくさん餌食べるんですよ。餌あげたら。あれ多分鯉の赤ちゃんなのかな。鯉の赤ちゃんってあんなにちっちゃいんですかね。ちょっと私も知識がなさすぎてわからないんですけど、たまにね、どのぐらい程度、30センチぐらいあるかな。そのぐらいの鯉も、こう顔を出して、パクッと食べていくんですけど、なんせちっちゃい魚がいっぱいいましたね。で、その周りに、青いトンボがたくさん飛んでて、青いトンボね、なんか初めて見て、すごい綺麗な色してたんですよね。きっと詳しい人だったらね、そのトンボもね、何の種類なのかとかっていうのはきっとわかるんだろうなと思って。で、その、先をずっと歩いていくと、なんか大きな土管みたいな感じな、何なんでしょうね、あれね。もう全然これ言葉で表現するのが 難しいんですけど、大きなね、なんか、入れ物みたいなものの中に写真飾ってあったりとか、なんだろう、昔ながらのランプがたくさんね、飾ってあったりとか、そういうなんかレトロ感のあるようなものもいっぱい飾ってあって、で、それもなんか、絵になるよねって言いながら、娘と一緒に写真撮ったりとかして、で、そこからまだ先に、5、6メーターぐらい歩いたらかな、うさぎの小屋があって、またね、そこのうさぎちゃんがね、ここもいて、すごいめんこいんですよ。そのここが、餌？これもね、人参、細く切ったやつが置いてあって、それもまた100円って書いてあるんですよね。か、その、人参も100円で買って、餌あげて、もう、人慣れしてるんでしょうね。わーっと寄ってきて、まあ、檻の中から出して抱っこしたりとかはできないんだけど、檻の中にこう、餌を入れるような隙間はあるような感じで、ね、たくさん餌あげて、もう白いのもいれば黒と白混ざったようなやつもいたり、茶色いのもいたりとかで、もうすごい可愛くて大興奮ですよね。で、そこの、 うさぎちゃんの餌やりやってたらね、小さい、うちの子がね、5歳なんですけど、で、あと中学生もいるんですけど、もうちょっとちっちゃいから3歳ぐらいの女の子とおばあちゃんが来て、もうその時、その餌が売り切れてたんですよね。で、その女の子もね、餌やりたそうにしてるのを見てて、うちのお姉ちゃんと、その妹が、なんか話し合わせたわけじゃないみたいなんですけど、なんかその子がね、餌あげてるの見てたから、残ってる人参あげてきちゃったとか言って、二人とも、なんか優しさ見せてくれて、ああ、そういうところもあるんだなと思いながら、なんかいい光景だなと思って見てました。で、そこのすぐ隣に、ポニーなのかな？大きい親ポニーちゃんが2匹ぐらいいて、あとここのポニーも2匹いて、もうそれもね、すごい可愛いんですよね。めんこかった。で、そのポニーちゃんにも餌あげて、もう、ポニーちゃんの餌の食べ方はね、もう、なんていうのかな。重い切り子をガブッとくるから、下の子はビビっちゃって、もう全然ね、あげれないんですよ。怖い怖いみたいになっちゃって。私はウサギの方がいいって言って、ウサギちゃんとこ行って、ウサギに餌あげてきて。お姉ちゃんは結構ポニーちゃんにあげるの面白くって、ボリボリ食べるかな。なんか、すごいなんか笑ってるようなナイスショットのね、写真も撮ったりとかして、めちゃくちゃ楽しかったですね。そうで、そのね、反対側は、を、蓮池の周り、歩いていくと、カエルの置物があったりとか、あと、ね、本当に自分のできる範囲できっとこの池作って維持されてるんだろうなと思うんですけど、寄付するのに、お心添え、ね、ありがたいですみたいなことが書いてる、レトロ感のある、ポストも置いてあって、で、そこに寄付もね、入れたりとかできるんだろうなと思って。で、そこをさらにね、こう歩いて進んでいくと、池の周りが斜め45度ぐらいの、斜面になってて、そこが一面で花畑になってるんですよね。マリーゴールドとか、あとなんだね、サルビアとかペチュニアとかかな、なんかそういうのがわーっといっぱい植えてあって、それもまた見事でね、管理されてるんだなと思って。で、ずっとそこも歩いていたら、まあ、一周して戻ってくるような感じで。もうとってもね、蓮池ね、見どころ満載で、なんか、ふらっと立ち寄ったのに、ものすごい時間いてね、楽しかったなと思いました。ぜひね、皆さん、北見に来たら行ってみてほしいなと思います。夏場がね、7月下旬、8月上旬くらいが見どころみたいですね。そうで、蓮のね、花がどうして仏教だとか、仏様がね、蓮の花に座ってたりとかするから、なんかそれもどうしてなのかなとかっていうのも思って、全然知らないから、それもちょっと調べてみたりとか。なんか、蓮の花ってね、仏様のいる極楽浄土に咲いているっていうふうに信じられてる部分があるみたいで、で、その花、なんて書いてあったかな。蓮の花自体がね、なぜ仏様の花なのかっていうのがね、書いてあって、泥の中に根を張って、もうその汚いものとかっていうの一切感じさせないぐらい、白い、青色、黄色、赤色、なんかそういう色でお花を咲かせるっていう部分で、 この自分さえ良ければいいとか、自分が一番大切みたいな、なんかそういう汚い煩悩みたいなものなく咲いてくるみたいな部分で、蓮の花っていうのが、まあ、悟りを開くっていう部分で、煩悩に侵されないっていうのかな？侵されないで咲く。で、迷いの中でも悟りを開くっていうことに例えるために、こう、蓮の花用いられてるみたいなこと。もうこれめちゃくちゃざっくりな説明でね。わ かってる人はきっとね、もっと深い知識があるんでしょうけど、なんかそういうような一面もあるお花みたいで、ね、そういうこともね、見に行ったことでちょっと知識として増えたから、あ、よかったなと思って。なんか本当に気高いようなお花なんだなっていうのは、いろんなね、諸説あるみたいなんですけども、書いてあるのを見ても感じることが多いようなお花なんだなと思いました。ね、また機会があったら見に行きたいなと思います。はい。そしてもう一つ、私ね、髪切ったんですよ。8月中旬ぐらいかな。パーマかけたくて、私ショートカットが好きなんですけど、両側、サイド、反り込み入れてるようなショートカットをしてたんですけど、まあそれ、その髪の毛で、ハイブリッジ入れて、金髪でショートカットで反り込み入れて、みたいな、男の子みたいな髪型してたんですけど、まあ、訪問もね、始めたのもあって、髪の毛はちょっと落ち着いた色に戻して、ショートカットのままでいて、で、パーマかけたいから、ちょっと伸ばしてたんですよね。2ヶ月ぐらい伸ばしてたかな。で、今回まあ、それなりに長さもできてきたから、パーマかけても大丈夫っていう話ももらって、パーマかけたんです。で、その時に、その美容室さんに置いてある本で、東京グラフィーだったかな。もともと東京でこう働いて修行してきた子がカットしてくれたりとかしてるから、なんか東京にお友達もたくさんいるみたいで、お友達が、毎月毎月誰かしら載ってるんだよねって言って、買ってる雑誌だったんですけど、その雑誌にね、大きく、ポリアモリーって書いてあって、全く耳にしたこともないし、聞いたこともないような言葉で、何なんだろうと思って、ちょっとね、読んでたんです。もうそのね、言葉、聞いたことある人どのぐらいいますかね。もしかしたら都会の人とかだったらね、もう、割と一般的に使われ始めてるみたいなので知ってる方もいるんだと思うんですけど、あ、もうこれまた新常識みたいになってくるのかなと思って、ちょっとそのお話もね、したいなと思って、衝撃受けたんです、衝撃。もうね、ポリアモリーって、なんだと思います？多重婚って書いてあったかな？もうそれ自体ね、え、なになに、どういうこと？みたいな感じなんですけど、これね、調べたら、ポリアモリーって、ポリアモリーとは、多重恋愛っていう価値観。ポリアモリーは複数の、あ、違った。違くないか。ポリアモリーは多重恋愛と日本語で訳されている言葉だそうです。多重恋愛とは同時に複数の人と恋愛関係を持つという意味。関係している人の合意に基づいた上で他の方々と同時に恋愛を続けることができるライフスタイルなんですって。この複数愛の意味っていう部分で、これなんかポリアモリーはギリシャ語で、 複数を意味してる、ポリ、ラテン語、愛を意味するんですって。で、それと、モリーっていう言葉を組み合わせた造語らしいんですよね。これ誕生したのが1990年頃のアメリカって言われてて、まあ今は多重恋愛と訳されてるけども、言葉自体は複数愛っていうのを意味してるんですって。で、日本では、このポリアモリーの恋愛観を持つ人たち、または実践されてる方々を、ポリアモリストって呼ばれてるそうです。1990年頃からあるってすごい、結構ね、古くからあるっていうこと全然知らなかったから衝撃ですよね。どれだけね、自分が知ってることが全てじゃないかっていうのも、ね、こういう部分で感じるなと思って。で、ポリアモリー、ポリガミーっていうのが多重婚なんですって。多重婚っていうのとポリアモリーはまたちょっと違うみたいなんですけど、ポリガミーさんたちは複数の方と婚姻関係を築くような価値観なんですって。で、一方ポリアモリーは多重恋愛っていう価値観。世界には一夫多妻制が認められているような国もあったりとか、ね、そういうところはポリガミーっていう価値観になるのかなっていうことが書いてありますね。このね、ポリアモリーさんたちっていうのは、浮気とかそういう概念とは全然違くって、重要視するところは、関係者全員が合意に基づいてるっていう部分なんですって。合意の上で、恋愛をしていくっていう部分が、浮気とかね、そういう部分とはまたちょっと違うっていうところみたいなんですよね。もうそれも、はあ、すごい人たちがいるもんなんだなと思って。どっちかというと私も、まあ、旦那はいるけれど、人が好きなんですよね。人が好きだから、そういう関係にならずとも、いろんな人に対して、あ、ものすごいこの人好き、みたいなのはあるんですよね。だから、なんか理解できない感覚ではないというか、まあ、ただそれを、全員に合意のもと、恋人関係をとかっていう部分は、経験したことがないから、そしてね、近くにそういう人もいなかったので、ね、ちょっとそこには踏み込んだことのない世界なんですけど、ねえ、すごい部分があるなと思って、ちょっとまたね、このポリアモリーに関しては、もう少しお話できたらなと思います。今回はちょっと、触りぐらいな感じですけども、お時間となってきましたので、皆さん、ね、ゆっくりとね、話した感じですが、想像力をね、使いながら聞いていただけましたでしょうか。ありがとうございました。今日も聞いていただいて。今日はこれで終わりになります。で、私はとにかくみんなで楽しいことや、ね、みんなで笑顔になることが大好きなので、またいろんな北見のいいところとかも紹介できていったら嬉しいなと思います。この後も素敵なお時間をお過ごしください。